それでは、皆様、もうこんばんはの時間ですね。こんばんは、マイクロソフトの小森と申します。本日はデコードへのご来場並びに最後にですね、私のセッションをご選択いただきまして誠にありがとうございます。マイクロソフト Azure サイトリカバリーによる物理仮想問わない、クラウドへの移行と DR と題しまして、オンプレミスのサーバーを Azure に移行する、ツールとですね、そこへの注意点、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっともう皆さんお疲れだと思いますけども、最後ですね、1時間弱ですけども、ちょっとお付き合いいただければと思います。で、もう何度もお聞きになられていると思うんですけれども、私のセッションも該当します。まだ一部プレビュー中の機能を、今日お話ししますので、サービス化されたときにちょっと仕様が変わっている可能性があるという点だけは、ご了承いただければと思います。で、セッション中ですね、レコード全体なんですけれども、写真動画撮影はご遠慮いただくというふうになっておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。はい、で私のセッションなんですけれども、オンプレミスのサーバーを Azure に、フェールオーバーしたりとか移行するってお話になりますので、まず大前提として前半 Azure の IaaS そのものをですね、ちょっと簡単にご説明したいと思います。ただ IaaS のお話をするだけじゃなくて、オンプレミスのサーバーがこうだから Azure の IaaS に行くときこういうところを注意しないとダメだよねっていう形でですね、ご説明をしていきます。で後半 ASR について、ご説明をしていきます。はい、で今日の私のセッションのゴールなんですけれども、細かいところはいろいろあるんですけれども、まずですね、気軽にお試しいただけます。これ間違いないですので、まずぜひ試していただきたいと思ってますので、もうセッション終わったら早速ですね、皆さんもし環境をお持ちであればすぐ試してみていただければなと思います。でちょっとですね、いきなりこうネタバラシ的なお話なんですけれども、クラウドへの DR と移行って何が違うんですかっていうと一緒です。要はまずは皆さんオンプレミスのサーバーの環境を、リスクですね、内容を Azure のクラウド上にコピーしますよね。で仮想マシンを実体化するとそれがフェールオーバーになります。でそのままフェールオーバーしたのを ASR という製品のですね、保護下から管理対象から外すとそれがそのまま移行になりますので、イコールです。一緒です。 DR も移行も ASR の観点でいうと一緒ですので、その点をまずご紹介しておきます。はい、それでは、まずですね、オンプレミスのサーバーから、Azure パブリッククラウドにですね、移行するときにどういうことを、注意していかなければならないかということを、話してご説明していきます。まず皆様、オンプレミスの環境ですね、今おそらく、共有ストレージがあって、で物理サーバーがあって仮想サーバーがあって、共有ストレージ上のディスクにですね、仮想サーバーの OS のディスクを置いてるんじゃないかなと思います。でネットワークありますねと。でオンプレミスのデータセンターに既存でフェールオーバーしたりですとか、フェールバックしたり移行するっていうのは皆さんすでに検討とかされたことあるかなと思います。でここに選択肢としてパブリッククラウドが入ってきたんですね。なんかパブリッククラウド入ってきたけどこれ何ってなんか違うのっていうと一緒です。 RPO とかですね、そういう考え方一緒です。 RTO とか、ただオンプレミスより自由度が低いのは間違いないです。ですのでクラウド側の仕様をまず理解することが一番最初のポイントになります。で何が違うのっていうとこの4つです。ネットワーク、オンプレミス間のデータセンターであればハードウェアの大きいスイッチ買って L3 延伸できますよね。ソフトウェアデファインドとか言わないでハードウェアデファインドで全部 L3 で延伸できると思います。1個のスイッチにデータセンター全部見えます。作れますよね。クラウドはこれ難しいです。で2点目に持ち込み機材、僕の大好きなこの FC ストレージをパブリッククラウドに置いてください。これはもう無理ですよね。持ち込めないですよね。そういう制限があります。それから、ということはですね、構成とか取れるアプリケーションっていうのはパブリッククラウドの使用によってやっぱり限定されてきてしまいます。何でもできるってわけじゃありません。で、最後に、これクラウドのすごいいい点なんですけど、皆さんもし今データセンター2番目のものを持ってないと、このセッション終わった後 DR 始めるって無理ですよね。はっきり言ってデータセンター探しから始めるので、ASR 使って Azure に行くときはできます。終わった瞬間からもできますので1時間でも開始できる。それが最大のクラウドのメリットだと思います。じゃあ実際に移行先になる候補になるですね、 Azure のじゃあ IaaS ってどんなものっていうのをご紹介していきます。もう何度もこれ聞かれてると思いますので、ちょっと巻きでいきたいと思うんですけども、全世界19拠点でですねサービスをしております。で日本の場合は東日本と西日本にデータセンターがあって、皆さん日本で DR するときはどちらかを選んでいただきます。ただし日本からアメリカにも皆さん DR できるんですよ。カントリー離脱させたければアメリカを選んでいただければアメリカに ASR を使って DR ができます。でその Azure のコンプライアンスどうなんですかっていうと、セキュリティとかコンプライアンスのですね、国際標準たくさん取ってますのでご安心してご選択いただけるパブリッククラウドです。 私が言ってるだけじゃなくて、ガートナーさんとのですね、第三者機関で見ても、多くの領域でリーダーポジションにいます。ですからご安心してご選択いただける、パブリッククラウドです。で、Azure、じゃあ他にどんな機能あるのと、これ赤いマークついてるところが ASR で使ってるものなんですけれども、これだけサービスあるんですね。オンプレミスのデータセンターに何かあってフェールオーバーしましたと。で、Azure 上に行ったんですけど、どうしようかなと思った時に、そのまま本番で全然運用していただけます。戻らなくてもいいです。ただし、すごくいい点を申し上げますけど、Azure に1回行った、戻れます。行って戻れるっていうのが Azure の最大の利点だと思いますね。ただご安心してお使いいただけます。じゃあここから IaaS の概要についてご紹介いたしますけれども、まず VNet というのが出てきます。どうしてもですね。で、VNet って何ですかっていうと、L3 の仮想スイッチだと思ってください。ルーターです。L3 のスイッチです。で、セグメント切ったり、ルーティングとか DHCP とか NAT の機能を持ってます。で、クラウドサービスって何ですかっていうと、仮想マシン入れる入れ物です。フォルダだとでも思ってください。フォルダがあります。で、肝心の仮想マシンですね。VM どこで動いてるんですかっていうと、マイクロソフトですので、PC サーバー上にハイパー V が入っていて、その上で仮想マシンが動いてます。で、その仮想マシンのディスクどこにいるんですかっていうと、Azure ストレージっていう Azure 全体で使える共有ストレージがあるんですね。そこに仮想マシンの OS のディスクが入ってます。そこから立ち上がってますという形になってます。で、この Azure ストレージっていうのはそもそも三重書きされています。で、さらに例えば東日本のデータセンターであれば、西日本で非同期で DR 取られてます。レプリケーションされている60書きですね。っていう、非常に堅牢なものになっています。で、一つだけ注意があります。これとオンプリミスで大体一緒だと思うんですけども、ハイパー V の物理サーバーにローカルディスク入ってますよね。皆さんオンプレで例えば、VMA とかハイパー V を使えたらローカルディスクあると思うんですけど、そのローカルディスクの中にですね、VHD、ハイパー V の場合は VHD ですけど、その仮想ディスクを、この VM にマウントしてるんですね、Azure の場合は。いらないって言ってもマウントしてます。で、これ後で出てきますけど、ここちょっと注意が必要です。はい。じゃあ Azure ストレージで共有ストレージをどう使っていくかって言いますと、まずストレージアカウントっていうのを定義します。これ何かっていうと、共有ストレージを使いますって宣言で、共有フォルダのルートだと思っていただければと思います。で、Azure ストレージっていろいろブロブとかテーブルとかいろんなサービスあるんですけど、もう細かい話は特に気にしなくて大丈夫でして、ブロブっていうのを使ってますよと。ここには VHD とか実際の仮想ディスクを置いてます。で、じゃあ IaaS の VM のディスクってどうなってるのっていうと、仮想マシンで例えば、定義すると仮想ディスクのパスってこうなってます。これ見るとわけわかんないですよね。 HTTPS のなんたらなんたらの VHD って、 HTTPS ってなんだと思うんですけど、これ FC ストレージで言うとワールドワイドネームとかでパスが切られてると思ってください。要は共有ストレージへのパスです。そこに VHD があります。実際ストレージアカウントの中を見ていくと、コンテナっていうフォルダがあって、その下を見るとその実体の VHD が保存されてますので、単純に共有ストレージにパス切ってそこにディスクを置いてるだけです。それが Azure ストレージです。で、ちょっとビジネスで申し訳ないんですけども、じゃあ仮想マシンちょっと見ていくと、仮想マシン当然仮想ニックがついてます。ニックついてます。ただそれに付与されてる IP 何かっていうと、パブリック IP ではないですよね。だからプライベート IP がついてます。Azure の内部で通信するためのプライベートの IP がついてますよと。で、IPsec VPN ですとか、平気も接続した場合は、この内部の IP ですね、プライベート IP とお客様のデータセンターの IP でルーティングできます。通信ができるんですけれども、もしインターネット経由でなんかこの仮想マシンにアクセスするときは、パブリック IP が付与されてますので、NAT しないとダメですよね。内部 IP と外部 IP を。そのために、NAT の定義があります。それがエンドポイントっていう名前なんですけれども、そういうものも用意されてますと。で、仮想マシンのディスクに移りますけど、この仮想マシンのじゃあ C ドライブどこにあるのというと、 Azure ストレージ先ほどご説明したところにあります。ただしディスク番号0番ですね。 Windows だと Linux だとスラデブの SDA っていうのが、これがもう固定です。変えれません。スラデブ SDB からブートしたいっていう方、絶対したいっていう方いらっしゃらないかもしれないですけども、ディスク1番からブートしたいとか、もうこれ固定になってます。で、データディスクも、ここでどんどん追加される形になります。これは永続します。要は書き込んでもずっと残ってます。一方ですね、PC サーバーのローカルディスクに置いたディスクっていうのも、ある意味無理やりマウントされてます。で、それがディスク番号1番、スラデブ SDB で固定です。これが結構強烈なんですね。Linux の場合、後で出ていきますけど、強烈です。で、これは何に使うかというと、一時的に高速にアクセスしたい。共有ストレージよりローカルのサーバーのディスクの方が絶対早いですね、最近。ですので、そこに高速にアクセスするために、テンポラリで使うディスクです。 で、クラウドサービスですね、見ていきますけれども、すいません、クラウドサービスっていうのはあの入れ物とご説明しました。その中に仮想マシンが入っています。で、仮想マシンは複数のニックを持っています。で、ニック1番、ニック2番、ニック1番が VNet で作ったセグメント A につながっています。ニック2番が VNet で作ったセグメント B につながっていますというのが普通の話です。で、この中はルーティングできますし、あの平均も IPsec つないでいる場合は社内のネットワークともルーティングできます。でご注意が必要なのが OS 上仮想ニックの設定は DHCP です。おいおいおいと思われるかもしれないですけど DHCP です。ただし固定化できます。ただ OS 上の設定は DHCP です。オンプレミスおそらくみんなスタティック設定だと思うんですね。フェールオーバーしてきて Azure に来た時に DHCP にされたらたまらないと思われますよね。だけどその変換は ASR が自動でやります。でかつ事前に設定しておくと DHCP なんですけどスタティックの IP 触れますのでそこはあのご安心ください。ただ OS 上の設定は DHCP になっていますということです、はい、でこれを Azure の、 あの構成をですね無理やりあのオンプレミス風に書いたものなんですけども共有ストレージに Azure ストレージっていうのがあります。でここであの非同期で複製をされていてこの領域がですねハイパーブーにつながっていてでコアの、まあ、トップオブラックのスイッチに行ってコアスイッチにつながってインターネットとか内部の通信兵器網につながってるっていうまあまあよくあるオンプレミスの構成だと思ってください。でここからパブリッククラウドっぽいといいますか風の感じになってくるんですけどカタログから選ぶ必要あります。例えばこれ見ていただくと CPU のコア3ってないんですね。私はコア3の3コアの仮想マシン欲しいんだって言っても作れません。2コアで我慢していただくか4コアにするしかないです。これはもう一つ制限になります。でそれからサイズによってですね接続できるディスクの数が決まってます。ですので、ここも注意が必要です。それからニック数も決まってます。例えばメモリは1ギガ未満でいいんだけどニックは2枚欲しいんですけど選択できません。これはこの中から必ず選んでいただく必要があります。でもう一つ大きいのがVHD といういわゆる仮想ディスクですよね。最大サイズが1023ギガです。2テラの VHD 欲しいんだけどって言うと作れません。現状作れません。その点もご注意ください。ワークアラウンドは後でお話しします。で、YARS VM はテンプレートから選択してくださいと。で、DR とか移行する場合は、まあ、近しいものから選んでください。で、自動で選択されるんですけど、自分で選ぶこともできます。で、移行した後にやっぱりメモリ増やしたい、ディスク増やしたいとかっていう場合は、OS を落とせばできます。OS を上げたまま もちろん無理ですけど、システムを落としていただければいつでも変更できます。はい、じゃあ実際にちょっと見ていきたいんですけれども、あのこういう形でですね、オンプレミスに Windows のサーバーがあって C ドライブ 50GB、D ドライブ 500GB あります。ASR で移行しましたらどうなるでしょう。Azure のサイズは AHD と思います。CPU1 コア、メモリが 1.75、まあ満足してますよね。でディスク番号0番そのまま来ます、でディスク番号1番そのまま来てほしいんですけど、無理やりディスク1にテンポラリディスクが入ってきます。でずれますディスク番号は。 Windows の場合多分そんな問題ないと思います。ディスク番号ずれてもでドライブレターもずれてません。ただしドライブレターをずらさないためにはディスクパートで設定するですねサンポリシーっていうのをオンラインオールに設定しておいてください。これをしないと Windows ってあのマウントしてきた順にドライブレター勝手に振っちゃいますのでずれちゃいます。これも最悪ですね。ずれちゃったらなので必ず、サンポリシーをオンラインオールに設定しておくというのを忘れないでください。最近の OS ですとデフォルトでオンラインオールになっていると思いますけどご確認ください。で Linux の場合、まあ、さっきとほとんど一緒ですね。スラデブ SDA でおっと、スラデブ SDB でデバイス名がずれるとこれが結構強烈なんですね、はい、SDC になっちゃいます。そうですね、皆さんもお気づきだと思うんですけど FS タブご注意くださいと。デバイス名でスラデブ SDB スラデータってやってるとオンプレミスの時はいいんですけど Azure に来た時はこの緑のとこがですねスラデータにマウントされてるのでなんじゃこりゃという話になりますのでラベルマウントなどをお使いください。デバイス名の直接指定は危険です、はい、でニックが2個ある場合ですねいいじゃないかそのままいけるじゃないかというとはいそうです。サイズ A1 の仮想マシンはニック1なので1個になっちゃいます。なのでニックが2個マウントできるサイズのですね仮想マシンの、サイズを選んでください。今度ディスクが大きい場合ですね、1.5 テラある1023ギガだよな VHD って持っていけないですね。はい持っていけません。ですので ASR 以外の手法で転送する方法はありますのでデータだけ持っていくっていうのが必要です。 Azure に別途でじゃあ、まあ、持ってったのはいいんだけどどうやってじゃあ作った EARS の仮想マシンに 1.5 テラ持ってきゃいいんだっていうと1023ギガ以下のですね VHD はいくらでも作れますので作っていただいてダイナミックディスクですとか LVM でですね、大きいサイズを作ってそこにコピーをしてください。これがまあワークアラウンドになります、はい、制限をまとめますけども、 IP や DHCP 系の設定になりますけど、これは事前に設定できるので問題ありません。それからディスク1スラデブ SDB が予約済みなんですが、これはまあドライブレターは変わりません、 Windows のですね。それからデバイス指定はラベルを使えば大丈夫です。で、大きいディスクは束ねて作ってください。で、これはもうちょっとワークアラウンドがないので、いきなりこう制限が出てくるんですけれども、FC とか iSCSI とかシェアドサスとの共有ディスクはありません、 Azure 上には。ですからなんか FC のルンが絶対必要だとか、 FC のこのディスクでこうルンごとロックかけてるようなクラスターっていうのは構成できないので、その点はご注意ください。これはワークアラウンドありません、ないので。で、共有ディスクを必要としないクラスターっていうのはもちろん対応できます。で、サポート OS なんですけど、64bit OS が必要です。要は X64 が必要です。 32bit はダメですので、ここもご注意ください。で、Windows のですね、サーバーは 2008R2 以降で、マイクロソフトのソリューションは大体全部動きます。で、 Linux ですね、 Ubuntu とか CentOS いけるんですけど、皆さん気になるの Red Hat ですよね。で、 Red Hat どうかっていうと、ライセンスの持ち込みは大丈夫です。全然違反になりません、持ち込んでください。ただし昔の仮想化と一緒で、 Azure 上で Red Hat の問題が起こった時は Red Hat さんにそのまま電話かけれません。環境が Azure というとサポートしてもらえないので、よくあるオンプレミスの環境で問題が起これば電話かけれます。そういうパターンですね。よくある昔のパターンです。で、これすごくアピールさせていただきたいんですけども、Oracle さん、SAP さん、ライセンス持ち込めます。さらに、Azure 上でそのまま電話かけれます。これすごく大きいと思います。ライセンス持ち込める、電話かけれるっていうのはぜひ覚えて帰っていただければと思います。これ持ち込めます。ミッションクリティカル系は結構 Azure 強いですね。はい。というのが前半ですね、イヤーズのご説明でございました。で、後半ですね、サイトリカバリーのご説明に入っていきたいと思います。で、 Azure サイトリカバリー何なんですかっていうと、Azure 上にある DR Other Service っていうんですかね、管理サーバーだと思っていただくのが一番早いと思います。皆さんは普段 Azure にアクセスして DR ですとか移行ツールを管理していくイメージなんですね。常に Azure に行けばいい。ですからオンプレミスのデータセンター1番が壊れたから2番に行って作業しないとダメとか、そういうことじゃなくて常に Azure で作業しておけばいいです。で、対応しているものとしてはハイパー V ですとか、システムセンター配下のハイパー V、 それから VM や物理サーバー対応しています。で、クラウドとしては Azure と、オンプレミスの、実はオンプレミスデータセンター、オンプレミスデータセンター間の DR なんかもコントロールできます、 Azure から。で、今日はですね、この To Azure ですね、クラウドが中心ですので、オンプレミス To Azure について中心にご説明をしていきます。で、どうやってやってんのっていうと、すごく実は単純です。大したことしてません。ハイパー V は単純にハイパー V レプリカを使ってるだけですね。ハイパー V からレプリカの飛ばし先が Azure の場合は Azure に、皆さんには見えないです、私にも見えない、大変失礼しました、私にも見えないんですけども、ハイパー V が立ってるんですよ。なんか隠れたハイパー V が立っていて、オンプレミスからそこの隠れたハイパー V にレプリカ飛ばしてるだけです、 Azure 上に。非常に単純です。で、 VMA の場合は当然ですね、物理サーバーの場合はハイパー V レプリカでは飛ばせないので、その場合はハイパー V レプリカ相当のソフトウェアのレプリケーションっていうのを使って飛ばしています。じゃあ実際にちょっとすいません、画面が小さいかもしれないですけど、口頭でフォローします。で、これリカバリーサービスっていうのがですね、ASR です。で、ダッシュボードに行くとちょっと小さいかもしれないですけど、画面があってですね、手順書が全部載ってます。私もこれ見て全部作ってますので、皆さんマニュアルとかいらなくて、これ見れば全部作れます。手順書が全部用意されてます、ウェブにですね。で、これハイパー V サイトって、要はハイパー V 単品で登録してるやつですね。ハイパー V が見えていて、これはシステムセンターが見えてます今。で、構成サーバーっていうのは V センターですとか、その V センターを管理するためのサーバーっていうのが見えてます。で、保護グループですね。関西クラウドって言ってたの保護グループですね。保護グループはこういう形でクリックをしていくと、保護グループを作るときにですね、ソースどこって聞かれます。ですので、簡単に申し上げると、ハイパー V と VMware の仮想マシンを同一の保護グループには入れれませんよということです。あとでまたもう一回ご説明します。で、これ、VMM ですね、システムセンターです。で、ハイパー V の構成ですね、中覗いてみると、どういう設定があるかというと、どこのストレージアカウント領域に、コピーするかとか、あと1分おきにデータ同期しますよとか、そういうことを設定します。で、仮想マシンの構成ですね、ちょっと見てみますけれども、ここでサイズが変えれます。フェールオーバーとか移行する前にサイズ選べます。どれにしようかなと、やっぱ大きいのにしようかな、ちっちゃいのにしようかなっていうのを選べます。で、下 IP 見ていただくと、IP も設定できるようになってます、ここで。セグメントも選べます。という形になっています。 で、まあ、これで保護が開始されましたよね。例えば Hyper-V とか VMA の仮想マシンがレプリケートされてディスクはコピーされてると、確かに IP の設定もできそうだと。ただそのまま立ち上げられないですね。 DR するとき順序ってありますよね。これ上げて次これやって OS の上でこれやってってありますよね。それを、まあ、手でやるの大変ですので、復旧計画と Azure オートメーションというのを使ってですね、自動化できるようになっています。で、復旧計画っていうのは何ですかっていうと、サーバー種類ごとに定義できる手順書です。で、これもちょっとポイントです。サーバー種類ごとに定義できるということは、繰り返しなんですけど、 Hyper-V とシステムセンター配下の仮想マシン、 Hyper-V の仮想マシンの VMA っていうのは一つの復旧計画には入れれません。別々になります。ですから VMA 環境は VMA 環境用の復旧計画が必要ですし、 Hyper-V は Hyper-V 環境用の復旧計画が必要になりますですね。はい。で、保護グループは別に異なっても構いません。ソースの、仮想マシンが、異ならなければならないということですね。で、 VM をこうフェイルオーバーするとき、何が定義できるかというと、シャットダウン前に何するの、シャットダウン後に何するのと、あとフェイルオーバー前、フェイルオーバー後、開始前、開始後と、日本語がちょっと良くないと思うんですけれども、シャットダウン前、シャットダウン後っていうのは、オンプリミスが生きてたら使える話ですね。本当に DR になってデータセンターがどうなってるか分からないし、通信できないって言うと1番2番っておそらく何もできないと思います、正直。ですので計画的に何かやられるときにしか1番2番は効果ないと思いますけど、一応か用意されています。で、開始前開始後っていうのはすごく分かりにくいんですね。私も最初意味が分からなかったんですけど、開始前ってなんだよっていうと、開始前ってイヤーズの仮想マシンを作って起動する前です。要は仮想マシンを今から作りますよっていうのを開始前です。私電源上がる前だと思ったら違うんですね。仮想マシンそのものを作る行為があるんですけど、コピーされた、それが開始前です。で、開始後っていうのは仮想マシンが出来上がって電源が入った後のことですね。 OS がまあ要は立ち上がった後に何するんですかっていう設定になります。ではちょっと詳しく見ていきますけれども、こういうですね、項目が出てくるんですね。復旧計画では、まあ、グループ追加する、スクリプト追加する、手動アクションと。じゃあこっちのフェイルオーバー前に何かこうスクリプト追加しようかなと皆さん期待されますよね。スクリプトってパワーシェルかけるんだろうな。ちょっとですね、違うんですね。スクリプトを追加ってやると、なんか Azure オートメーションのアカウントの選択画面が出てくるんです。なので事前に皆さん Azure オートメーション上で Runbook って呼ばれるですね、Runbook を作っておかないとんです。ただし Azure オートメーションすごいです。要は GUI 等でですね、まずこれやって、次これやって、もし失敗したらこっち行ってみたいなワークフローが全部作れます。で、その中にパワーシェルとか全部埋め込めるようになっているので大概なことできちゃうと思います。なのでものすごく複雑な処理をですね、組み込んでランブックにすることができます。で、それを、復旧計画 ASR から呼び出しているということですね。このスクリプトっていう言葉は良くないと思うんですね。だから Azure オートメーションのランブック呼び出し、ちょっと長いですけど、まあ、そういう名前の方が分かりやすいかなと思います。で、もう一つ手動アクションというのを選べます。手動アクションってもうその名の通りで、何かやってほしいことを書いておこうですね。まずこのリーダーにこれを止まります。そこでフローが止まるので、リーダーにこれを確認して、ホストが正しいか確認して OK だったら次に進んでくださいみたいなことをして、 OK ボタンを押さないと次に行かない。要は指示書と兼ブレークポイントを兼ねているようなものですね。で、実際にこういったアクションを待機って、フローが全部止まります、復旧計画で。そこで手動で OK しないと次に進まないっていう、まあ、ブレークポイントを入れれるものになります。じゃあ実際にですね、ちょっと、復旧計画を見ていきたいと思うんですけれども、復旧計画の作成ってすると、まず名前を入れた後にソースを決めます。これが先ほど申し上げたように SCVMM 配下なのか、 Hyper-V 単品なのか、 VMA なのかで全部分けないとダメですね。これ V センターの場合ですけど、まあ、保護グループ複数から仮想マシン選んで、こうやって復旧計画この2段に対して作っていくってことができます。で、 Hyper-V であらかじめ作ってあるですね、復旧計画を今見てますけど、結構複雑なものができます。文字小さくてちょっと見えないと思うんですけど、 Windows のサーバーとセントスのサーバーが今登録されています。2台ですね、まあ、2台の、サーバーをフェイルオーバーするんですけど、手順をこう複雑に組んであります。で、これでちゃんとですね、ランブックも読み出して複雑なことができるようになっています。で、これでスクリプトの追加の例ですけど、スクリプトをここに打つんじゃなくて Azure オートメーションで作ったランブックを事前に作っておいて呼び出すっていう形になります。で、手動のアクションの場合はですね、もうちょっと単純なんですけども、まあ、ブレークポイントをですね、入れていく形になります。ここで本当に手で書くんですね、なんかやってほしいこと。ちょっとデモなので 1,2,3,4 とか数字入れてるんですけど、ここでまあ上司に確認してくださいとか、リーダーに必ず確認してくださいという形です。なんかやってほしいこと書いておくと、もしくは単純にブレークポイント入れるために入れておくというものですね。はい。 これで、保護グループでフェールオーバーの準備でディスクのコピーもできましたし、復旧計画も作って、まあ、フェールオーバーの準備ができました。じゃあいざフェールオーバーしていこうかというとですね、まずフェールオーバーの種類があります。計画されたフェールオーバーと計画されてないフェールオーバーとテストフェールオーバーです。計画されたフェールオーバーっていうのはオンプレミスのシャットダウンが入ります。仮想マシンを作る前にシャットダウンをして、で差分を全部飛ばして、で作り出すっていう、まあ、綺麗ですね。 OS 上がってくると、要はクラッシュコンシステントで上がってこないです。普通バーンと落として OS 上げてくるとですね、なんか前回正常にシャットダウンされませんでしたってなりますよね。計画されている場合はちゃんと綺麗にシャットダウンして差分をコピーしてるんで、そういうのが出てこないって状態ですね。なのでテスト目的とかはできると思うんですけど、本番では多分これ使えないと思うんですね。オンプレミスとか多分使えなくなってるはずなので。で計画されてないフェールオーバーってはそういう前の手順を省いて、今 Azure 上で持ってる最新の復旧ポイントからもう一気に仮想マシンを作り出すっていうのが計画されてないフェールオーバーです。でテストフェールオーバーって何かっていうと、本番のレプリケーションしているものに一切何も影響を与えずに、最新の復旧ポイントを丸ごとコピーして全く別の環境で仮想マシンを作っていくっていうのが、まあテストフェールオーバーです。でこれを何で、この3つがあるんですけど、どこから起動できるかっていうと、まず仮想マシン単位に起動ができます。仮想マシンもしくは物理サーバーですけど、サーバー単位に起動ができます。ただ復旧計画は走りません。ですのでなんか手順とかが全部すっ飛ばされますね。単純に、まあ、計画されたフェールオーバーの例で言うと、オンプレミスのサーバーがバーンと普通にグレースフルにシャットダウンされて、差分が飛んできていきなり仮想マシンがバーンと上がってきますっていう、まあ、手順がないやつですね。テストするときはすごくいいと思います。で復旧計画をすると、復旧計画に入っている手順に従ってフェールオーバーが実行されますっていうものですね、まあ、この2種類の呼び出し方があります。ですから、もし移行される、移行ツールルとしてお使いの場合は上でいいかもしれません。わざわざ手順を作る必要ないですよね。移行するだけだから。で、DR として使う場合は復旧計画から呼び出すっていうのが、まあ、標準的になると思います。じゃあちょっとフェールオーバーの例ですね。移行の例をちょっとお見せしますけれども、まず計画されたフェールオーバーをかけますと。で、復旧ポイントが今溜まってるんですね。右側に結構。で、シャットダウンをかけますっていうと、オンプレミスを落とします。で、オンプレミスを落として、最新の差分ですね、ここの差分溜まってますので、送りきれてないレプリケーションのログをここに送ると、ここに最新の復旧ポイントができます。でこれを使って IaaS の VM を作成します。ディスクを作って仮想マシンを作るという形になります。でこの状態で、次にコミットを求められます。コミットって何ですかっていうと、場合によってはこの最新の復旧ポイントが気に食わない場合あると思うんですね。もうちょっと前に戻りたいよとで選べるんですね、復旧ポイント。じゃあもうちょっと前に戻りましょうかっていうのをコミットするまで何回でもやり直せます。でコミットをすると、選んだ復旧ポイント、この場合ですと最新の例ですけど全部消えます。でこれがコミットですね。でもこの状態になると今度フェールバックできるんですね。オンプレミス側に戻れます。でこの状態がそうですね。でオンプレミスにも戻りません、これ移行ツールとして使ってるんですっていう場合は、保護の解除っていうのをやります。そうすると全部もう相関がなくなって、 ASR と全く関係のない単なる Azure 上の IaaS の VM としてこれが独立しますので、これで移行が終わりです。移行ツールとしてはこういう使い方なんですね、はい。でぜひアピールさせていただきたいんですけども、 Azure サイトリカバリーですね、最初の31ヶ月無償です。はい、そうです。31日以内に移行すると、そういうことですね、はい、移行ツールとしてはすごい優れてると思います。ぜひお試しください。で31日後はですね、5508円1サーバーあたりの日割りになります。31日守ってると5508円ですという形になります。まあ、年間6万円ぐらいで30化して DR して、さらに向こうの西日本の場合ですと東日本に飛ばしますし、東日本の場合ですと西日本に飛ばすと 30DR になってますので、お客様のデータセンターと合わせると、まあ、全然 ROI 高いと思います。ぜひですね、お試しいただければと思います。気軽にそういう意味だと試していただけます。でシステム要件なんですけれども、ちょっとですね、まあ、正直なところ、うんと思うところあるのは、ハイパー V はですね、Windows サーバー 2012R2 が必須です。Azure に行く場合は。ですので、2012R2 でなければならないという制限があります。で、まあ、ただ最新なので、ぜひ R2 にアップデートしていただければと思うんですけども、まあ、もしくは検証とかされる場合、ぜひ作っていただければと思うんですが、システムセンターは決して必須ではありません。システムセンターがあっても構いませんし、なくても構いません。Azure での DR はできます。まあ、システムセンターがあった方が、ただまとめて Hyper-V 管理できて、コントロールはしやすいですね。ただ Hyper-V 単品でもできますので、 例えばですね、まあ、1台か2台しか物理サーバーラックマウントでないようなお客様の DR どうしようっていうときはものすごくいいと思います。ハイパーブリ単品で Azure にそのまま飛ばせます。でインターネットのですね、トラフィックですね、レプリケーショントラフィックはインターネット丸なんですけど IPSEC VPN しているときはそこは通らないので、レプリケーショントラフィックは閉域も接続かもしくはインターネット経由になるので、ひょっとしたら、ね、お客様のですね、ネットワーク管理者に怒られる事態があるかもしれない。ここだけちょっとご認識ください。 IPSEC VPN 貼っててもインターネット経由になります。 IPSEC VPN は通らないのでレプリケーショントラフィックは、そこだけご注意いただければと思います。はい、でレプリケーションの設定ですね、今度見ていきますけれども、まあ、保護グループ単位に設定します。これレプリケーション設定って何ですかっていうと、何秒に1回同期取りますかってことなんですね。30秒って結構しんどいと思います。バーッとこうたくさん仮想マシンあるとですね。ですけれども一応できます。でこれ保護グループ単位っていうのがポイントです。ある仮想マシンは例えば5分おきに取りたいんだけど、この仮想マシンクリティカルだから30秒おきに取りたいんだけど、保護グループ分けてください。一緒にはできないので、その点はご注意いただければと思います。ただ復旧計画は複数の保護グループ一つにまとめられますので、そこは問題ありません。ただ保護グループ作るときはこの要件が違う場合は分けてくださいというのがポイントになります。で、コミットした後にですね、復旧ポイントを選べるというのはこちらの画像の図になります。まあ、わーっとこれ30秒きに取ってるんで、うわーっとたくさんあるんですけど、30秒きの復旧ポイントどれ選ぼうかなっていうのと、 VSS 連携してるですね、アプリケーション整合性を持った復旧ポイントっていうのが見えてるので、まあ、最新のものじゃない方がいいなと思えばここで選んでください。どれにしようかなと、まあ、30秒きに取っててもどれが正しいかなんて分かんないと思いますけどね、まあ、まずは最新でやってみて、次は多分アプリケーション整合性とかっていうのがまあいいんじゃないかなと思います。はい、でサイジングなんですけれども、まあ所詮といったらあれなんですけども、単なる Azure へのハイパー V レプリカです。ですのでハイパー V ホストの CPU 負荷は低いです。でやっぱ一番難しいのがネットワークですよね。要は RP を設定していただいて、その設定した間隔中に発生する差分が転送しきれるだけのネットワークですかっていうのが一番ポイントになります。もう全部ネットワークボトルネックがほぼほぼ8割そうだと思います。ですのでそこはサイジングがですね、お客様の状況によって全然変わってきちゃうと思います。で、腕高速化装置ですとか閉域も接続をすると、まあ、レイテンシーがだいぶ緩ぎます、柔らかくというか良くなりますので、縮まりますので、レイテンシーがなので閉域も接続を使うとかクリティカルな要件ある場合ですね、腕高速化装置などをご検討ください。私実は自宅で通常のですね、いわゆる公衆回線というんですか、インターネット個人で契約できるような回線で普段検証とかしてるんですけれども、まあ、結構実は早いですね。なんか場合によって 120Mbps 出たりします。バーッといって一瞬でコピー終わって、後でちょっと図で出てきますけど RPO が 1.5 分とかですね、そんな感じでできちゃったりしてます。ただまあお客様の環境で大きくなってくるとそうもいかないと思いますけど、インターネットの方が早かったりするかもしれないですね、ひょっとしたら。でこれが実際のフェローバーのデモの画面ですけど、今ハイパー V にですね、セントスと Windows 2012 R2 の仮想マシンが2台立ってます。で元気に動いてレプリケートされてます。ちょっと文字が小さくて見えないと申し訳ございません、ちょっと画面が小さいので。で、Windows サーバーの D ドライブにですね、5分に1回単純にこう5分に1回今何時だよっていうのを書き込むようなですね、ものをちょっと仕込んでます。で、復旧計画ですね、ハイパー V っていう復旧計画を作って、ここから計画されたフェイルオーバーをキックしてます。でハイパー V から Azure にとキックすると、まあ、あと見てるだけで実はあんまり面白くないんですけど、まずシャットダウン走ります。計画されているので安全に落とします。で両方落ちましたと、落ちた後に今変更差分が Azure に飛ばされてます。で仮想マシンが作られ出すという、まあ、これずっと眺めておくだけなんですけど、仮想マシンがまだ4台しかないですよね。でフェイルオーバーしてくるとこれが6台になるはずですね。で手動アクションでわざとブレイクポイント入れてるんで、まあ、完了って押すと次にフローが進みます。復旧計画の終わりましたと、はい、仮想マシンきっと6台になってるはずです。はい、6台になってます。じゃあこの出来上がった Windows サーバー 2012R2 にちょっとリモートデスクトップで入ってみたいと思います。で入りますと、で接続して、まあ、ID とですね、パスワードを入れて、まあ、Azure の Years に今リモートデスクトップで入ろうとしてるんですね。入ります。でちょっと証明書の設定してないんだからエラー出ちゃってますけど、でこれ入れましたと。で入れてさっきの、ものを見に行くとですね、もうちゃんとコピーされてるっていう形になると思います。でちょっとすみません、私のビデオの撮り方が下手くそでですね、これ一瞬パッとこう途中で止まってしまうので、もうちょっとこうちょっと 手でやった方がいいかなと思ってますが、難しいですね。これでちょっと小さくて申し訳ないんですけども、だいたいですね30分、後で VMA 版でちょっとお見せします。30分ぐらいです。あの移行、あの更新が始まって30分ぐらいで移行が終わってます。で、あのコミットを、する前にですね、復旧ポイントって、もしあれが気に食わなければ、もうちょっと復旧ポイント変更したいよっていうとこうやって選べます。ああ、とこですね。どれにしようかなと。はい、で、まあ、今回はそのままコミットします。はい、これで、フェールバックができるようになった、かつ移行ができるようになってますので、ここで仮想マシンの保護を解除します。ちょっとドキッとするんですけど、削除って言葉よくないですね。仮想マシン消すわけじゃなくて、ASR の管理下から、解除しますっていうことなんで、仮想マシンの削除ってびっくりするんですけど、仮想マシンが消えるわけじゃありません。解除されます。はい、ASR の保護対象から解除されるだけです。で、これでもうあの実は移行が終わりです。はい。ASR と関係ないくなりました。もちろんあのオンプレミスのそのまま残ってますよ。仮想マシンもそのまま残ってますし、イヤーズ上にもそのまま残ってるので、まあ、低リスクで移行できるっていうのはあのご理解いただけたと思います。はい。じゃあ今度 VMware ですね。VMware は、だいぶちょっとハイパー V と違います、実は。なのでちょっとご説明していきますけれども、まあ、登場人物としてはまず ASR コンテナとそれで紐づいて自動でできるマネジメントのストレージャー領域ですねがあります。でオンプレミスデータセンターには V センターがあって、その配下に Windows のアプリケーション、まあ、VM でディスク2個持ってる Windows とディスク1個持ってる Linux の仮想マシンがあります。 V センター配下ですね。でまずやることはコンフィグサーバーっていうのを Azure からデプロイします。ボタンを押して構成サーバーっていうんですけど、まあ、VM や物理管理用のサーバーを Azure 上にデプロイします。で押すと、まあ、自動でデプロイされるんですけど、そうすると、この人が準備ができましたと。で次にやることはレプリケーションを受けるためのですね、レプリケーションの受け先となるサーバーを作ります。こいつがディスクの複製を受け持つんですけど、まあ、マスターターゲットっていうサーバーですけど、これもあのボタンでデプロイすることができます。 Azure 上にデプロイをします。で Windows って書いてあるの、そうなんですね、ちょっとなんかいけてないかもしれないですけど、 Windows 用と Linux 用で別々です。ですから皆様がもし Windows の VMware の上の仮想マシンと Linux 上の仮想マシンを保護したい場合は2台立てる必要があります。まあボタンであのできるんですけれども2台必要になります。でこれあのいくらでもちなみにあのデプロイしていくことができるので、まあ大量の VMware の仮想マシンを Azure 上に RP を短く転送したい場合っていうのは、あのこれあのクラウドの最大の利点だと思うんですけど、 Azure 上なんでいくらでも作れます。あのこちら側がリソース用意しているので、どんどんこう作っていただいて、あのいくらでもスケールアウトさせることができます。はい、でその後ですね、これがちょっとあの皆様の作業になります。オンプレミス側に Windows 2012R2 の英語版、まだ英語版なんですね、英語版の OS を入れてください。 Windows R2 2012R2 ですね。でそこに、プロセスサーバーのバイナリが、Azure 上に転がってますので、それをまあ落としていただいて、まあ、ウェブからダウンロードできるんですけど、それをインストールしていただくと。でそいつ何するかっていうと、レプリケーションのトラフィックを管理するのと、あと V センターの情報を拾うんですよね。この人が V センター君にこうアクセスして、君が持ってる仮想マシンを教えてっていう形でこうアクセスします。で仮想マシンを、吸い上げて情報を、Azure のコンフィグサーバーに渡すと、先ほど私が保護グループとかで復旧計画でやってたようにですね、 V センター配下の仮想マシンが Azure 上で認識できて見えるようになるんですね、という仕組みになっています。でこれで登録できて、じゃあいざ V センターの AppVM 配下の AppVM と DevVM っていうのをじゃあ保護するぞとやると、プロセスサーバーが何するかっていうと、 OS 上にエージェントを仕込みます。 OS、この Windows の OS 上にまずエージェントをプッシュで仕込みに行きます。もちろん手動でインストールすることもできますし、プロセスサーバーからあの自動でですね、プッシュインストールすることもできます。でそうすると何が起こるかというと、この人はい僕登録されましたってこうコンテナの方にコンフィグサーバーの通知するんですね。じゃあレプリケーション開始だっていうと、この経路が、もうなんとなくご想像できると思うんですけど、この人はディスクの中身をどこに転送するかというと、このプロセスサーバーに転送します。プロセスサーバーに転送して、プロセスサーバーがこの Windows 用のレプリケーションの受け先のマスターターゲットにコピーを、まあ、転送レプリケーションします。でこの人は、指定されたストレージの領域にそのディスクの中身をコピーします。要はこの仮想マシンのこの2台 VMDK があると思うんですけど、これの実態というのはここに飛んできてますということになります。で Linux の場合も同様ですね、今度 Linux 保護するぞっていうとここに飛んでって、この人がまたプロセスサーバー経由で今度 Linux、 この人が Linux 向きにこうセッションを張ります。でレプリケーションを開始するという、まあ、そういう動きになってます。 だいぶちょっとハイパー V と違うと思うんですけども、はい、で、ここですね、現在プレビュー中です。これ仕様変わる可能性あるので、そんなことないと思いたいんですけど、私が今日話したことが全部無駄になるという可能性もなきにしもあらずなんですけど、まだプレビュー中です。で、英語環境のみのサポートです。で、英語環境のみっていうのは、まあ、管理サーバー系はすみません、まだ全部英語です。で、この英語って言ってるのは V センターでとか VMA の環境で動いてる VM の OS が英語じゃないとダメですかっていうと、そうじゃないです。で、これいろいろあるんですけども、 VMA さんって基本的に V センターの、リソースの名前、例えばリソースプールとかそういうところ日本語できるだけ使わないでくださいって多分案内されてると思うんですね。もし V センターをお持ちで V センターのなんかリソースプールとかですね、クラスターに日本語バイナリが入ってるとダメってことです。全部英語だったら OK です。まあ、そういう対応がですね、今後、2015年夏頃ですね、される予定になってますので、もしVMA の環境で何かご不安等あればですね、ぜひ我々ねコンタクトしていただきたいのと、もう V センター全部英語だよと。英語って V センターの GUI が英語って意味じゃないですよ。日本語で全然いいんですけど、管理していただいていいんですけど、リソースプールとかですね、 VMA はご存知の方ご理解いただけると思うんですけど、 V センターのモジュールといいますか、ありますよね、そのクラスター作るとか、ああいうところの名前が日本語入ってるとまずいってだけですね。で、アップデートが続いて対応が強化されてますので、常にですね最新情報をご確認いただければと思います。で、まだ残念ながら VCR の6には対応してません。まだ 5.1、5.5、 まだちょっと予定見えてないですけど、おそらくまあサポートはされてくるんだろうなとは思ってます。で、 Linux だけちょっとご注意ください。複数のニックにちょっと対応してません。まだワンニックしか持っていけないので、まあ、これも今現時点の情報ですので、おそらくどんどんアップデートされてくると思います。で、なぜかこの HPCCIS、 要は HP さんのスマートアレイですよね、仮想化っていうよりは物理サーバーの Linux が該当すると思うんですけども、スマートアレイのレイドっていうのはちょっと対応してないそうなので、その点もまたご注意いただければと思います。もし物理をですね Azure に移行される場合ですね、そのスマートアレイ対応してないっていうのだけちょっと Linux で頭に入れておいていただければと思います。はい。で、あとはまあそんなにクリティカルなところって全然ないんですけれども、あとレプリケーショントラフィックは、この仕組みであれば IPSEC VPN はそこ通ります。全部通りますね。閉機も OK ですし、インターネットでも OK です、もちろん。はい。で、プロセスサーバーですね、サイジング、まあ、これが結構負荷を、かかります。 CPU、 なぜかというとレプリケーションの差分全部受け取ってバーッと送ってますので、結構 CPU の負荷がかかる。仮想物理どちらでも結構ですけれども、いわゆる専用でご用意ください。なんかバックアップサーバーと相乗りさせようとか、そういうのは多分事故のもとなので、やめた方がよろしいと思います。専用に物理でも仮想でも結構ですので、このサイジング指針に従ってご用意いただければと思います。で、あとネットワーク必須ではないんですけども、まあ、結構トラフィックガーッと流しますので、まあ、仮想化等であればですね、仮想もそのレプリケーション対象の仮想マシンと同じところにニックをですね足出していただければと思います。仮想使った方が多分楽だと思いますね、これ作るのは。はい。で、レプリケーション設定と復旧ポイントっていうのはほとんど一緒です。さっきと一緒ですので、まあ、ただ VSS 連携できますとか、そういうところもほとんど一緒ですね。ちょっとだから画面がちょっと違いますよね、まあ、ハイパー V 版と VM 版でちょっと画面が違うっていう、これもゆくゆくはなんか一緒になるような予定があるようです。だいたい共通化されるという形になっています。で、これさっきお話ししたんですけど、私の実際に家から飛ばしてるんですけど、 RPO がなんと 1.05 分と、 1.05 分前のデータまで全部取れてますよっていう状況ですね。で、まあ、差分が要は少ないんですね。 379.36MB ぐらいしか1日飛ばしてないので、まあ、それはいけるよなと思うんですけど、これぐらいのまあ差分でいけますと、まあ、ちょっとハイパー V よりはよく実はこの管理画面見えてますよね、こっちの方が。はい。で、まあ、サイジングもやっぱネットワークなんですけど、プロセスサーバーっていうのは負荷が高いので専用にご用意くださいと。あとやっぱネットワークですね。ネットワークで送りきれないんであれば、やっぱりネットワークが一番ボトルネックになりますので、そこはちょっとハイパー V と同じなんですけれども、まあ、解決策としてはネットワークを太くするしか、かレイテンシーを短くするしかありませんので、まあ、同じような対応になるかなと思います。まあ、ちょっとテスト、お客さんの状況によるテストが必要だと思うんですけれども。はい。じゃあ実際にですね、VMware のフェイルオーバーのデモをちょっとお見せしたいと思います。で、構成サーバーですね、今見えてますけれども、これをまあ、クリックすると、その配下に入っているプロセスサーバーとですね、それからマスターターゲットサーバー2台見えています。ちょっと画面がすごく小さくて申し訳ない。なんか雰囲気を感じ取っていただければと。で、V センターが実はここに見えてるんですけど、V センターどうやって見つけるのっていうと、V センターの追加ってやって、オンプレミス側の V センターの IP アドレスを入れて、 どこ経由で見つけますかっていうのを先ほどオンプレに配布したプロセスサーバー指定するんですね。プロセスサーバーが V センターにアクセスします。でこれ実際に V センターが1台登録されている画面です。で実際にですね、保護された項目で今保護グループ2つ作っています。VM や Win と VM や Lin という、要は Windows が入っている保護グループと Linux が入っている保護グループ作っています。Windows には ASR テストと ASR テスト2という Windows の2012のサーバーが2台入っています。これがのレプリケーションの設定ですね。まあ、さっきのハイパー V とほとんど一緒です。はい、で、まあ、仮想マシンの構成とかもハイパー V と一緒なので、ここでは割愛してますけど、これ V センターの画面ですけど、テスト、テストに、CentOS っていう3台のですね、VM を保護しています。で、まあ、先ほどと同じパターンなんですけど、5分に1回ですね、時間を書き込むっていうのを、Windows 側に仕込んでます。で、復旧計画にもう特に何も設定してません、これは。で3台ですね、単純に立ち上げますってフローも何も入ってないですねいう設定にします。で仮想マシンは今6台ですので、フェールオーバーしてくると9台になるはずですね。ここが Windows 2台と CentOS 1台が追加されるはずです。で、実際にフェールオーバーをかけていきます。フェールオーバーしますと、フェールオーバーをかけるとここで復旧ポイントが、まあ、選べるんですけど、最新の復旧ポイントかカスタムですね、アプリケーション整合性のある復旧ポイントどうしますかと、まあ、一番新しいものでこれは選んで今フェールオーバーをかけてます。でかけると、まあ、フェールオーバーが始まって徐々にもういきなりですね、作られ出すという形になります。はい、まあ、特にこれも面白くないんですけど見てるだけなんですけども仮想マシンがですね3台今一気に作られてます。特にスクリプトといいますか制御入れてないので一気に作られ出してます。でできましたっていうと仮想マシンを見ると9台になってますと。ASR テストとテスト2と CentOS という仮想マシンが Azure 上に作られています。で同じようにですね、RDP でちょっとアクセスをかけます。で、RDP でできた Windows にアクセスをすると、はい、で、こう、OK を押して、ID とパスワードを入れて、ドンとこうやると、RDP でつながって、でさっきの D ドライブ開くんですけれども D ドライブを開いて下にバーッとこう行くと大体30分ぐらいだと12時57分で11時22分に終わってますので30分ぐらいでまあフェールオーバーが終わってますと。はい、で、同じように削除します。これ削除って言っても先ほど申し上げたんですけど仮想マシン消すわけじゃないですね。 ASR の管理課から、削除と解除すると方向を解除するとです、ね、管理しなくしますと。で、CentOS も、まあ、管理から解除しますよと。これで移行が終わりです。はい、もうなくなってます。で、IaaS はそのまま残ってますし、V センターもそのまま残ってます、仮想マシン。で、これで移行が完了です。まあ、非常に単純にですね、簡単に移行できることが、まあ、ご理解いただけたかなと。で、31日以内にこれをやれば、はい、そういうことですね。お金がかからない、全くかからないわけじゃないですけど、IaaS のこうお金とか、ディスクのお金かかりますけど、非常にリーズナブルだと思います。で、まとめですけれども、ASR を利用すれば、簡単にですね、DR と移行ができます。で、物理、VM や、ハイパー V、システムセンターハイカーのハイパー V、全部対応しています。で、Azure から中には行きませんので、全部外向きにポートを開けるだけで結構です。プロキシも通せます。で、IPSec、VPN、インターネット、兵器も全部使えます。ですので、まあ、まさに、DR する、それから、移行して僕のアプリケーション動くかどうかなんか試してみたいなって Azure で。でも Azure 上でなんか IaaS 作るのめんどくさいなって思われると思うんですけど、 ASR 使えば簡単にいけますね。31日に会えてれば、はい、そうです。移行ツールとしてはお金がかからないということになりますので、ぜひですね、試してみていただければと思います。でどんどん進化も続けてまして、OMS っていうのはですね、新しい管理ソリューションなんかでも、オートメーション、Azure オートメーションですとか、Azure サイトリカバリー全部対応してますので、普段これ見てるだけです、DR してるとき。なんかあったときだけ Azure にいて、じゃあやろうかということもできます。で、まとめですけれども、サイトリカバリーっていうのは、19拠点のですね、拠点に対して、皆さん、日本だけじゃなくて選べるんですよ、海外も。同じことできるんですよ、さっきお見せしたのと。海外にも同じようなことができますよと。でいろんなものに対応してますし、行った後にですね、戻れますっていうのもすごい大きいポイントですし、そのままできればですね、移行していただいても、その本番環境をデータセンター、Azure にしていただいていいと思います。こんなにサービスありますので、どんどん作っていけますので、そういう意味でもご安心いただけます。もちろん、やっぱり戻りたいなと思ったとき、いつでも戻れます。フェールバックもできます。はい、というものでございます。で、今後ですね、 ロードマップといたしましては、イヤーズの VM がどんどんサイズも増えてるんですね。選べるカタログ増えてるので、それに ASR も伴ってこう追従していくっていうのと、あとまあ面白いのがこう AWS さんから Azure に移行すると。実は載ってないですけど、今プレビューですけど、 Windows は持ってこれるんです、 Azure。 あんまりこう大きな声で言ってないんですけど、はい、それからハイパー V のですね、2008はハイパー V の古いハイパー V から2010にあると最新のに移行ツールとして使えるとか、あと VMware さんの環境ですね、今 VMware さんの環境からハイパー V 2010にあると移行ツールとして使えるとか、オンプレミス感ですねというのが予定されています。どんどんアップデートされていますので、ぜひご期待いただければと思います。でちょっとですね、サラリーマン的にお願いになってしまうんですけれども、ぜひですね、アンケートちょっとお願いしますということで、言われておりますので、ぜひ、ご協力いただければと思います。で、あと、この後ですね、私、エキスポの会場に、行ってですね、皆さんのご質問をずっと待って、受けることが可能ですね。もしご質問等あればですね、来ていただければと思います。最後のセッションですね、ちょっと巻きでだいぶ長くなってしまって申し訳なかったんですけれども、今後ともですね ASR 並びにですねマイクロソフトどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴どうもありがとうございました。